Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
いちこのスマートな整理術。この番組はちょっとした収納や毎日の工夫でスマートなライフスタイルを送れるヒントをお伝えする30分番組です。ぜひ皆さん聞いてくださいね。
Enjoy your smart organizing by Smart Works。
I used to roll the dice。
皆さんはじめまして、本日からメインパーソナリティを務めさせていただきますいちこと
ひろこがお届けいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、
本日からねいちこのスマートな整理術始まったんですけれども、どうですかひろちゃん。
ちょっとやっぱ緊張しますよね
そうですね、
はい、
はい、でも頑張っていきましょう。
はい、
はい、ではまず私たちのね自己紹介から始めたいと思います。はい、まず私いちここと高山いちこです。私は現在日本一般社団法人日本ライフオーガナイザー協会で認定講師として、ライフオーガナイズの片付けを伝えるお仕事、また実際にねお客様のお宅に行って、片付けの作業をするといったことをメインの仕事にしております。はい、その他はね、まあ、ひろちゃんを加え、はい、4名のね4名ですね4名のスタッフとともに、まあ、このライフオーガナイズの片付けを伝えるためにスマートワークスとして、はい、の代表として仕事をしております。
はい、
現在はね、その作業をする他にも、カタログ会社のね、
はい、
日清様の、キッズ家具とかのね、はい、監修デザインなどもしてるんですね。
うん、
はい、で、そうですね、他プライベートではね、
はい、
ちょっと緊張しております
緊張してますね。
はい、プライベートでは、うん、子供たち2名おります。
はい、
上が、15歳の思春期真っ只中の女の子です。
うん、はい、
あと下は小学校3年生の男の子、
うん、
あと夫と、うん、犬が1匹います。
は
い
は
い、
ワンちゃん何歳でしたっけ。
ワンちゃんはね3歳でしょうかねあれ5歳かなそんな感じですね。
はい、
はい、で、まあ、そんな中で日常的にはママとして頑張って試行錯誤しながら生活をしています。
うん、はい、
はい、ひろちゃんは自己紹介お願いします。
簡単に私も、中里ひろ子です。まあ、私も同じくいっちゃんと同じで子供が3人男の子3人小学校中学校高校生の男の子は3人と夫と犬が2匹
2匹ね。
はい、11歳の子と6歳のワンちゃんがおります。はい、はい、で、まあね、いっちゃんと一緒にスマートワークスとして一生懸命ライフオーガナイズで、ね、学んだことを皆さんにお伝えして、うん、もっとママが楽しく楽な暮らしができるように応援しております。
はい、はい、そうですよね。はい、どうですか最近子どもたちとは楽しいこととかありました。ひろちゃん。
はい、もうね、まあ、毎日いろんなことがありますけれども、うん、まあ、でもちょっと寛容にこのライフオーガナイズを学んだことで私はすごく寛容になったので、
うん、イライラすることも、
はい、もう激変したのでそんなこともお伝えできたらいいなと思っています。
私もね、なんか今日も毎日そうなんですけれども本当にバタバタした毎日過ごしてるんですけれども、うん、まあ、前だったらねもっとイラッとすることもあったんですけども、
はい、
まあ、落ち着いてね今日もこの収録の場所まで来ることができましたのでね、
はいはい、
そんなコツもね伝えていきたいと思います。
はい、
はい、よろしくお願いします。はい、FM ギグいちこのスマートな整理術。はい、メイントーク本日はライフオーガナイズについてのお話に、はい、していきたいと思っています。
はい、
はい、 皆さんね、ライフオーガナイズの片付けって聞いたことないと思うんですけれどもね、まだね、
そうですよ、そもそもこのライフオーガナイズって何なんですかっていうところからね
始めないとね、いけないですので、まあ、緊張感もね、ちょっと取れてきたので、はい、いつものように皆さんにライフオーガナイズの片付けについてお伝えしていきたいと思います、はい、このライフオーガナイズの片付けっていうのは、まあね、横文字、怪しいな、
怪しい
って感じですよね、まず初めね、
初めに聞いたら ね、なんだろう、
そうですよね、どうでした、ひろちゃんは初め、
そうですね、なんか外国から来たのかなとか
とかね、まあ、ライフオーガナイズっていう資格取りに行こうと思うんだって友達に言ったら、えみたいな保険屋さん、
ま、何それとは言われる ね
感じから入りましたもんね、はい、つぼられないかとかね心配な方も中にはいらっしゃるかと思うんですけれども、まあ、ちゃんとした資格なんですね、アメリカではもう30年前からある考え方、アメリカから来た生理術なんですね、アメリカでは、まあ、どうでしょうか、人間関係の悩みとか、いろんなね、生活の中の悩みでも、一人ずつカウンセラーに、ね、なんか相談するっていう文化ですよね、
よく映画で見ますよ ね、
見ますよね、
なんかこう夫婦関係とかね、家族とか会社の悩みを、カウンセラーに話しているシーンなんか
ね、ありますよね、立派なねお部屋で呼ばれて、そんな感じで片付けの問題も、ただ空間の問題じゃなくって、一人ずつの生活や何かあるんじゃないかということで、プロフェッショナルオーガナイザーという職業が30年前に生まれたと聞いています、でそんな風にね、一人一人に合わせたというのがやはりアメリカ的で、
で、ね、
それを6年前に日本風に、ちょっとアレンジして、一般社団法人日本ライフオーガナイザー協会というのができました、まあ、一般の、ね、整理収納とどう違うのかなと皆さん興味があるところだとは思うんですけれども、まあ、最終的なゴールは、ね、空間を片付けるっていうところでは一緒なのかもしれないんですけれども、やはりアプローチの仕方が少し違うんですよね、
違いますね、
どうですか、ひろちゃんから、
もう本当に私も、やっぱり子供が、ね、3人いるので、家がなかなか片付かなくて、いろいろ試行錯誤してきました、で雑誌の、ね、よく特集なんかもありますよね、片付け特集、
そうね、
もうそれ買うの大好きだったし、
大好きね、
もうこう間取りを見て、うちと同じ間取りないかなって真剣に探してた、
やっぱり同じようにしたいからね、みんな
こんな綺麗にしたいと思って、
だから片付けのブームってすごくありまして、例えば、まあ、私もすごくもう整理収納とか聞いたりインテリアとか聞いたり昔から大好きだったので、もう本当にね、小学校の頃からふと気づけば、段ボールで家を作ってる廊下中っていうね、すごい今から思ったら寛大な親だったなって本当に思いますね、
でもお家に興味があったんですね、
まあ、それはね、ソファーをこうきっつけたり重ねたりして、島を作って、なんかね、自分だけの秘密基地を作るとか大好きだったんで、まあ、それが高じて中学生になってから模様が絵馬、
私も同じです、
そうしてた、
時間があると ね、 あるとね、ベッドのこう向きを変えてみたりとか、
そう、 そうだから本当に高校生ぐらいになって、さあ勉強しようと思ったら模様替えから始めて、もう夜中になっちゃって眠いとか ねいう感じだったぐらい、
でもなんか模様替えをすることが片付けだと思ってる、
そうなんですよ
っていうのありましたよね、昔はね、
だからもう結婚してからも何か片付けるっていうのは一晩かけて、もう家全体を変えてしまう、それでが片付け、その後が維持できるかどうかなんて、まず片付けなんて思わなかったよね、
そうですね、その場が片付いてたら OK みたいな ね
だからそんな風にね、なんか片付けには非常に興味があって、いろんな本とかも読んでたんですね、で、まあ、興味があった時に、まあ、昔どうでしょうか、10年ぐらい前とか、ワイドショーとかにね、ちょっとおばさんおばさんって言ったらダメちょっとちょっと大きな女の人が出てきて、さあ片付けしましょうみたいなビフォーアフターのコーナーとか見たことない？
ありました、好き好き、そういうの
大好きだって、
隙間をいかに使うかっていう感じね、
便利グッズこれですよとか、突っ張りポールをこうやってつけたら収納が増えますよ、 やろうみたいな感じで ね、そう、真似ばっかりしてました、うん、そんな風にね、はい、あの昔は本当にどんな隙間があったり、うん、どんなスペースがあったらいい方法があるか、うん、テクニックがあるかっていうのに焦点を合わせたことが片付け方のブームだったんですね、はいはい、でそれからあの少し経って3年経ったら、うん、3年使ってないものは捨てましょうってあったりとかね、うん、例えば、まあ、あの今ね有名なね、先生みたいにちょっとときめきっていう言葉が自分の大切なものかなっていう風に、うん、物の選び方とか、はい、物の捨て方っていうのがちょっと焦点に合わされてきていましたね、
う
ん、
そうですね、いかにこう、はい、物と分かれるかっていうかね、
うん、そうそうそう、
物をお家から出すかっていうことに結構皆さん頑張ってらっしゃります
もんね、だんだん来ましたね、でこのライフオーガナイズはそれにプラスして、うん、やはり自分のどんな暮らしがしたいか、うん、どんな価値観を持ってるか、うん、ね、どういう方向で生活自体を変えていこうかなっていうのによって、はい、物の選び方って違うんじゃないかな、
うん、そうですよね、
それぞれ違うんじゃないかなっていうのが大事にしてるとこなんですね、うん、
は
い、
なんかあの、うん、講座に初めて行った時に、うんうん、あなたはどんな暮らしをしたいですか、うん、って質問があったんですよ、ワークで、うんうんうんうん、ありましたよね、
ありました、
なんかちょっとって思いませんでした、そう
考えたことなかったからね、うん、だってすっきりしたいとかいうのはなんとなくあったけれども、うん、その先にある暮らしとかって、う
ん、家族とねどんな時間を過ごしたいとか聞かれても、
そ、
う
ん、そんな考える暇なかったからね、まあ、それによって本当に物の選び方って違うんだなっていうのは、うん、実際今活動を始めて私たち5年ぐらい経つのかな、はい、4、5年、うん、立つんですけれども、はい、うん、だんだん変わってきましたよね、どんどん、
そうですね、
やはり初めは物に焦点合わせて、はい、ライフオーガナイザーになって、うん、まあ、どんな暮らしがしたいかなっていうことを考えながら選び取ってきてますが、うん、どんどんどんどんそれがね、はい、あのクリアになってくることによって、うん、あ、自分にとって心地いい生活とか子どもたちとの過ごす時間を増やす、うん、また仕事にスムーズに出れる、効率的に暮らすっていう目的のために、はい、物をこのぐらい減らせ私は、うん、あの安心できたり、うん、片付けがスムーズにできる量なんだなっていうことが分かったり、うん、そうすることによって、はい、その今あるものの中、うん、お洋服とかでも、うん、もっとこのぐらいの量でもいいのかなとか、うんうん、また購入する時もねそれを考えながらできるように
少しずつ ね、
なりましたよね、
なりますよね、
はい、
はい、そうですね、あのこのライフオーガナイズを学ぶことによって、うん、あのやっぱり自分にとって何が大事とか、うん、あと家族にとっても大事なものが違うっていうこと、ね、そう、価値観の違いなんかも非常に大事にするので、あの本当に私はこう家族への不満がちょっとこう寛容になりました、
うん、あ、確かにね、うん、いろんな考え方、自分にもその選ぶ基準があるように、うん、子どもたちにも選ぶ基準があり、はい、うん、家族にもね、はい、だからそれを寛大になれるっていうのも分かったことで大きかったですよ ね、
うん、本当にこう自分のやり方が合ってるとか合ってないとかじゃない、ね、っていうことですよね、う
ん、だからその自分の価値観を基準にやり方を考えるんですけれども、うん、あともう一つ大きな特徴としたら、はい、あの聞き脳をね使うんですね、
うん、私も初めてした時もうちょっと涙出そうになったんですよ、実は
出そうになった、
うんうん、
まあ、そうやってね、あ、自分のせいじゃなかったんだ、こんな方法があったことが知らなかったので、うん、片付けできなかったんだっていう風にね、うん、聞きのを一つのヒントとして、はい、あの片付け方のねちょっとこう指南というか、うん、こういう方法があるんですよって知ることで本当に楽になりますね、
そうですよね、う
ん、収め方、探し方もその聞きのによって自分に合った方法がある、うん、またその行動特性とか、はい、そういうことをこう自分の中で落とし込むことで、うん、あのいろんな片付け方があるんだなっていうことを知ることがこのライフオーガナイズの片付けの本当に大きな特徴なのかもしれませんね、
う
ん
う
ん、
まあ、そういう意味ではね、なんかこれといったこう決まったやり方は逆にないっていうところもあるんですけれども、そこがやっぱり自分がどうしたいのかなとか、自分ならどうやったらできるのかなっていうところに焦点が置くのが、うん、非常に
そうですね、うん、ですので私たちがサポートに入る時も、うん、その自分だったらどうなのかなっていうのを引き出してあげるっていうのに力を入れてますよね、
はい、
うん、で、まあ、お客様がねあのなかなか自分の方法を考えられない時はやっぱりプロとしてのね、うん、アドバイスもどんどんしているんですけれども ね、まあ、ラジオの中でも リスナーの皆さんに分かりやすいようにね、はい、そんなアドバイスや、うん、そういうクラスのヒントをこれからどんどんお伝えしていけたら、
はい、いいですね。
いいですよね。
はい、
ね、ですのでやはりその片付け、されど片付けなんですけれども、片付けから暮らしも大きく変わりますし、
はい、
実際私たちも変わりましたし、
うん、
ね、そんな風に思っております。
はい、
で今ね、ママ、スマートなママを増やすために、
はい、
私たち東京のスマートストレージの鈴木直子とともに、
うん、はい、
スマートグループとしてもね、はい、活動してるんですけれども、
はい、
全国にスマートなママをたくさん増やしていこうと思っておりますので、
はい、
そんな風なね、スマートなママになるヒントもお伝えできたらいいなと思っております。
はい、
はい、では本日のメイントークのテーマ、ライフオーガナイズとはでした。
はい、
FM G
はい、次はいちこの Q&A のコーナーです。はい、
はい、始まりましたよ。
始まりました。
はい、Q&A のコーナー、はい、まあね、いろんなご質問があると思うんですけれども、うん、今日はよくお客様から言われるちょっと質問を、
そうですね、
はい、いちこさんに聞いてみたいと思います。
はい、私に、はい、
よくね、ママがの悩みの、
ね、
多分ナンバーワンなんですけれども、子供が片付けられない、
ね、
いつも私ね、片付けなさいって怒ってるんだけれども、うん、もう疲れちゃったんですってお母さんたち、
ね、う
ん、
もう怒ってばっかりいることに疲れるんです。だって怒りたくないもんね、
本当はね、うん、ママたち怒りたくないんだけれども、ついつい言ってしまう、
うん、そうそう、うん、私ね、まあ、ライフオーガナイズの片付けももちろん伝えてるんですけれども、
はい、
アンガーマネジメントっていうね、はい、怒りをコントロールするファシリエーターでもあるんですね、うん、実は、はい、まあ、その怒りっていうのは、うん、みんな別に怒らないこと、怒らないためじゃなく、怒らなくするんじゃなく、
はい、
怒って後悔しないということが一番大切なんですよ。そうだから、
うん、
その怒っても後悔しないっていう自分の中の価値観とか基準があればいいんですけれども、うん、
はい、
大体この片付けに対して、うん、ママたちがイライラしたり、片付けなさいとか、
うん、
片付けなさいから始まって、どんどんどんどんね、マックスになって、うん、全然関係ないことまでね、ドカーンと雷を落とす
よ、ね、ね、片付けないと捨てるよ、
そうとかね、もう出て行きなさいまでね、
出て行きなさいまで
じゃないけどね、うん、もうそんな風に結局後悔するような、うん、やり取りに、ね、
はい、
なるのが結構片付けから来るイライラストレスですよね。空間のストレスが、
うん、
日常の自分の中のストレスに、ま、をマックスにしちゃいますよね。
あ、なるほどね、うん、
だからそれには、うん、やっぱり子供が片付けやすい仕組みを作るっていうのを忘れてるっていうことが大きな原因だと思うんですね。やっぱり幼稚園とか保育園の片付け方って、あんなちっちゃい子たちで、ちっちゃい子たちでも、
はい、
場所にいたら片付けられますよね、
うん、そうなんですよ ね、なんかお片付けって音楽が流れてくると、
そうそうそう、
子供たち ね、こうそうそうしだして、
でもちっちゃい時やりませんでした？
やったやった、
ね、
一緒に歌って ね、
うん、
機嫌がいい時は自分もできるんだけど、そ
うそうだいたいそんなね、いつもいつも歌ってられないからね。
うん、でもね、お客さんのところに行くと、うん、結構こうお子さんと一緒にお片付けする時もありますけど、
そうですね、う
ん、これどこに片付けるのなんて聞くと、
うん、
ママに聞いてとか、
そうそうそう、
わかんないなんていうセリフも、ね、うん、
よくありますね、
うん、
ですので家の中でも幼稚園や保育園にあるような片付け方の仕組みを作るというのが、
はい、
やはり大きな成果を生むポイントなんですね、
はい、
うん、で具体的にはどうするかっていうことなんだけれども、
うん、
はい、やっぱりどうでした皆さん、幼稚園とか保育園入学するときに自分たちの子供のマークみたいなの、
うん、作りましたよね。女の子だったらこう好きな果物、いちごとか、
そうそう、飛行機とか電車とか ね、
男の子だったら、
うん、ね、そんな風に自分の場所はここに靴を片付ける、
うん、
ここにカバンを片付ける、
はい、
また積み木は積み木の場所があったり、
はい、
絵本の場所があったり、
うん、まあ、子供はねまだ字が読めないので、うん、 そういうこうマークシールとか、うん、なんかこうアイコンを作ってあげると
そうそうマークね、うん、
パッと見てわかるので、うん、いいですよね、
うん、そうですね、うん、でもお家ではやっぱりその積み木がちゃんと積み木の場所になかったりいろんなものが混在してたり、はい、あと場所も混在してたりしますよね。いろんなスペースに子どものおもちゃがあって、うん、どこに片付けていいかわからないというのが本当によくあるパターンなので、私たちサポートに行くときはまず大体、まあ、あのリビングで使うものはリビングの一箇所に集めるということをお勧めしてたり、はいうんまあ、そうすることによってね、うん、あの散らかり方っていうのは少し見方としては減りますもんね。
そうですね、うん、こうお客さんのところに行くと結構いろんなお部屋にたくさんのおもちゃが点在しているのでそうそうそう、うん、余計にこう片付けがしにくくなっているお家が多いですね、うん、
だからまずは一箇所に、うん、お部屋の一箇所に集める、
はい
うん、でお部屋の一箇所に集まらないものは二軍選手として、うんまあ、個室に置くとか、はいね、少し片付けるとか、うん、保管するとかね、はい、するでその一箇所に集めたところは先ほどのアイコンを使ったり、うん、あのマークとかね、
はい
うん、あの保育園とか幼稚園のような簡単な仕組みにママがしてあげるっていうのが大切なんですよね。
そうですね、うん、仕組みがないお家がやっぱり多いですよね。そう
だからやっぱりママがその仕組みを作らないといけないのに、うん、なかなかその仕組みを作らないのに片付けなさいだけで、
うん、
するっていうのは
そうですね、
なかなか難しいかもしれないですね。じゃあやっぱり片付けられへんしイライラするっていうのはそういうね循環としてありますよね。
そうですね、なんかまあ、実はこうママも片付けが苦手だったりするポイントもあるので、
うん、そうですね、はい、やはりその仕組みをどうやって作ったらいいかわからないっていうのもよくある質問だと思うので、まあ、それについてはね、うん、これからどんどんもっとね細かいことはお伝えしていきたいと思うんですけれども、
はい
まあ、そうやってね、うん、今日はあの仕組みをまず作ることはママの役目で、
はい、
それをすることで少し日常のイライラはうん、なくなりますよっていうことはねお伝えしたいと思ってるんですけれども、
そうですね、うん、あとまあ子供が片付けやすいかどうかポイントですよね。
それもあるね、
うんうんまあ、そのどこに何が置くかをまず決めて、うん、次子供がそのおもちゃを楽に戻せるかどうか。
そうそうよくあるのは、うん、ママがね
ママはできるけどっていうところもありますよね。
でママは細かく細かく、うん、直したいから、
はいはい、
レゴとかもね、うん、色別にね
あ分かる
したい、
うん、
けど結局収められないしぐちゃぐちゃになるしっていうのはよくあるパターンで、まあ、それだったら子供がどこまでだったらできるっていうことを観察して、
はい、
少し自分が思うよりざっくりした方法でスタートするっていうのは一番いい方法かもしれませんね。
そうですね、うん、やっぱり細かく分けた方がなんかねレゴとか色別にした方が綺麗なんだけど、うんまあ、子供ってこういろんなの使っちゃうし、
そうそうやっぱりガッと出してね遊びたいっていうのも大きくあるので、うんはいはい、やっぱりその子供の持ってるおもちゃに合わせて、うん、仕分けるのか、うん、細かく仕分けるのか、うん、もうざっくりと入れるのかっていうのは、
う
ん、やっぱり年齢とか、
ね、
性別とか、うん、タイプとか、うん、おもちゃを持ってる種類とかにもあるので、うんはい、それをよく観察してね子どもさんと一緒に考えながらね、
う
ん、やっぱり仕組みを作ってもらいたいですよね、
はい、あと昔私ね、うん、びっくりしたのが、うん、私もこう細かく分けれないタイプなんだけれど、うんうんうんうんこう発泡スチロール売ってる時 の、うん、発泡スチロールとかにまでちゃんとしまいたいママがいて
はい、はい、
それはやっぱ子供ちゃん無理かなっていうのを見ました ね、
うん、でついついね、うん、なんかよくお客様のお宅でも聞く話ですけれども、はい、子供はどういうシチュエーションの中で片付けますかっていう質問をした時に、うん片付けなさいって言って怒ってやっと行動するとかね、
うんうんうんうん、ママの怖い顔見て ねそれが怖くてやる
そうそうそう、うん、片付けたいから片付けるんじゃなくって、うん、怒られたくないから片付けるっていう風にすると、うん、やっぱりそういうねサイクルが生まれちゃうので、
うんうん、そうね
疲れちゃうもんね、うん、だからやっぱり自分たちが片付けやすい方法をママと一緒に考え出して、
はいうんうんまあ、まずは、うん、もうママと一緒に片付けようから始めてもいいかもね。
そうですね、うん、はい、
はい、
ですのでねまあ、難しいことをまず考えないで、
はい、
家中に散乱しているおもちゃをまずは一箇所に集めることがスタート、うんうん、そしてその中は簡単な、
うん、
簡単なね保育園とか幼稚園の収納を 参考にして簡単な方法にすること、
はいはい、
あとはママの思いをぶつけないで子供ができる方法を一緒に話し合って考えるっていうのがポイントなのかなって思いますね。
そうです
ね、はいはい、そんな感じでね、ぜひね夏休み、
はい、
頑張ってもらいたいと思いますね、
はい、子供さんと一緒にお片付けしてみてください、はい、
うんね、怒ってばかりない、うんね、怒ってばかりで疲れるっていうのはなく逆にね楽しんでね片付けをお子さんと進めてもらいたいなって思います。
はい、
はい、では本日の Q&A のコーナーでした。
はい、FM ギグいちこのスマートな整理術。
本日のワンポイントアドバイス、はい、本日のワンポイントアドバイスは、
はい、
これもね先ほどにつながるお話かもしれないんですけれども、
はい、
子供のランドセル片付けられないんですって声多いですよね、
うん、
はい、こちらについて少しねアドバイスしたいなと思います。
はい、
皆さんどうなんでしょうかね、
うん、
ランドセルの場所って決まってる方多いです、周りお友達とか
決めてるけど、うん、子供は置いてくれない。
そうですね、
で多いね、
多いね、
うんうん、
お客様でもそうですよね、うん、ここに置いてほしいとかいう、
うん、
でもね実はそこすごく難しかったりするんですよね、
うん、結構机の横にこう、うん、フックとかついてるけど使われてない、
でも子供の行動を見たら、うん、まず玄関出てただいまってして、うん、ランドセルブラブラぶら下げて、うん、もうリビング入ったらすぐボーンって置いてね、手洗ったりね、喉乾いたらお茶飲んだりね、
そうそうそう、
したいわけですよね、うん、だって最近重いもんね、
重い荷物がね、
荷物がね、
なんか私たちの時よりかなり重い気がします。
絶対重いね、
うん
うん、やっぱりそれを炎天下の中とか、うん、やっぱり子供によったら30分1時間かけて学校ね、来て歩いてくるとやっぱり疲れちゃうので、
はい、
そういった場合はやはりどこに置いたら適正なのか、
うん、
まず直置きをしないということを徹底してもらいたいなと思うんですね、
はい
はい、ですのでついつい子供が置いてしまう場所に一時置きのカゴなどをまず設けて、はい、そこに置く、
うん、
でそれをちょっとずつちょっとずつママが片付けたい場所に移動していくっていうことを少しねやってみると、はい、まず直置きをする習慣を取ることができますので、うん、
なるほど、
うん、子どもの行動を見極めて、はい、どこに収めるかっていうのを考えながら一時置きを作ってもらいたいと思います。
はい、
はい、本日のワンポイントアドバイスでした。
The radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
初めての放送もう終わりの時間になりましたね、ひろちゃん、
ね、あっという間でしたね、
あっという間でしたね、
うん、
まあ、初めね緊張してね、
うん、
しどろもどろなってしまいましたが、
うん、はい、
はい、
まあ、大丈夫ですよ、
サポートしてもらって、
いえいえ、こちらこそ楽しかったです
はい、ね、またね、うん、こんな風にね、
はい、
もっともっと普段の私たちをもっともっと素を出しながら、
はい、
はい、楽しい番組にしていきたいなって思っております。
はい、
はい、
まあね、本当はライフオーガナイズっていうのは、うん、まあ、時間も空間も自分たちのねこう、
う
ん、考え方とかまでいろんな整理ができるので、
うん、
幅広くお伝えしていきたいですよ ね、
でそれでね、うん、ちょっとでもね生活が楽しく、
はい、
楽に、
うん、
そしてね心地よい毎日が過ごせるようなヒントになることを皆さんにたくさんお伝えできたらいいなって思っております。
はい、
はい、
うん、
でまたねこれからは少し具体的な収納や、
うん、はい、
次回はぜひね今日お伝えしたライフオーガナイズの聞きのライフオーガナイズの特徴の一つの聞きのについてね、
はい、
皆さんにご紹介したいと思ってますので、
ね、
楽しみにしてくださったらいいなと思います。
はい、
はい、
じゃあ今日はね放送ここまでということで、はい、
ありがとうございました。
はい、
はい、では皆さん今日もスマートな一日をお過ごしください。
スマートなママを応援するいちことひろこでした。
はい、ではまた来週お会いしましょう。ありがとうございました。
You had a bad day, you take it one down. You see a sad song just to turn around. You say you don't know, you tell me don't lie. You work at a smile and